聖書を拝読いたします。今日の箇所は旧約聖書創世記50章15節から21節、新改訳聖書では聖書前半のこれは何ページになるかな、87ページ、ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで我々は彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうか、あなたの兄弟たちの、失礼、背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今、どうか、あなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは、彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。
今朝はヨセフの生涯の最後のほんの一部分だけを読んでいただきました。ヨセフのことは創世記の37章以降に詳しく書かれております。だいたい創世記の4分の1がヨセフの物語と言っていいでしょうね。ヨセフの生涯はとても興味深く、またそこにはいじめですとかセクシャルハラスメント、いわゆる日本語でセクハラというやつですね、そういう現代的な主題も書かれておりますから、ぜひこのところを皆さん読んでいただきたいと思います。この夏聖書を読む会ではヨセフの生涯を2回に分けて読みました。で、まだこの部分を読んでいらっしゃらない方のために、最初にヨセフの生涯をかいつまんでお話ししておきたいと思います。ヨセフはヤコブの11番目の子供でありました。年を取ってから生まれた子供だけにヤコブはヨセフを特別に可愛がりました。ヨセフの10人の兄たちは父親がヨセフだけを贔屓にいたしますので、ヨセフを妬んだのです。で、この時のお兄さんたちというのは、もうそれぞれ結婚して、父から離れて自分の家族を持っていましたね。ですから、自分の、父親のところにいるまだ少年のヨセフを、父親が可愛がったとしても、まあ、そんなことは当然当たり前のこととして受け止めるべきだったと、まあ、そう思うのですが、でも、ヨセフとは親子ほども年齢が離れていたお兄さんたちが、年若いヨセフを憎むようになった。何か人間の心の複雑さというものが、ここに描かれていますね。で、お兄さんたちの憎しみが頂点に達しましたのは、ヨセフが自分の見た夢を話した時であります。ヨセフは畑で束を束ねていると、私の束が立ち上がり、お兄さんたちの束が私の束の周りに来てお辞儀をしました。そう言ったのです。それを聞きましたお兄さんたちは、お前は私たちを治める王になるのか、私たちを支配しようとでも言うのか、そう言いまして怒りました。ところが、ヨセフの方は、自分がお兄さんたちに憎まれているっていうことが少しも気がついていない。それでもう一つまた見た意味を話したんですね。それは 太陽と月と11の星がヨセフにひれ伏しているというそういう夢です。これは両親も兄弟もヨセフの前にひれ伏すようになる、そういう意味であることは、まあ、誰もがわかりますね。それでお兄さんたちは機会があったらヨセフを殺してやろうとさえ思うようになったのです。妬みから憎しみ、憎しみから殺人、そう拡大していく人間の罪深い心の様子がここにもよく描かれているように思います。で、こういうことはいつの時代にもありました。現代でもあります。現代ではいじめ、差別、そういう形をとって妬みとか憎しみという心が現れていますね。聖書はまるで現代の社会を描いているんじゃないだろうかと思えるほど現実的で驚かせることが聖書を読んでおりますとよくあります。で、さて、ヨセフは家から遠く離れた場所でお兄さんたちに殺されそうになるんですけれども、ちょうどそこにエジプトに向かうキャラバン隊が通りかかりました。ヨセフを殺しても一銭の得にもならない。これを奴隷に売ったら、銀30枚でももらえるんじゃないか。というわけでですね、姉たちはヨセフをエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまうわけです。で、ヨセフから剥ぎ取った着物に動物の血をつけまして、兄たちは父親ヤコブには、ヨセフは野獣に殺されたのです、とこう嘘をつくわけですね。エジプトに行ったヨセフは、不幸中の幸いとでも言うのでしょうか。エジプトの王様、パロ、聖書ではパロと言いますが、一般にはファラオと言ってますね。エジプトの王様、パロの侍従長に飼われます。そして、その家で頭角を現しまして、やがてその家のすべてを管理する、そういう地位にまで上るわけです。ところが、侍従長の妻がヨセフに目をつけます。そしてヨセフを誘惑するんですね。聖書には、ヨセフは体格もよく美男子であったと、こう書かれていますから、この彼女の目に留まったのだろうと思います。ヨセフは誘惑を避けるのでありますけれども、侍従長の妻はヨセフの上着をつかみまして、ヨセフにしつこく迫るわけです。ヨセフは上着を残したままその場を逃げ出しました。そうしますと、この侍従長の妻は、夫が帰ってきますとですね、その上着を持ち出して、奴隷の身分でしたから、何の弁明もできないまま、監獄に追いやられることになりました。兄弟の間でのいじめ、またここではいわゆるセクハラ、セクシャルハラスメントがあった。これは古代エジプト版というのがここにあったわけですね。本当に聖書は現代的なテーマを扱っていると思います。さあ、この侍従長の家で幸運をつかんだと思われたヨセフだったんですが、今度は奴隷よりももっと悪い立場、囚人にまで落とされてしまいました。しかし、彼が囚人になったことは、実は彼にとって良いことだったのです。彼は監獄にいたせいで、彼には夢を解き明かす力があるということが、エジプトの王様パロの耳に達することになりました。そしてパロの夢を解き明かすことになったわけです。パロが見た夢は、7年の豊作の後、7年の飢饉がやってくるということを告げておりました。で、パロはその意味を解き明かしたヨセフの知恵に感心しまして、ヨセフに全権を委ねます。そして、やがて来る飢饉に備えるのであります。ヨセフは囚人から一気にエジプトの支配者にまでなります。それはヨセフがエジプトに売られてから、そうですね、15年は経っていたでしょうね。ヨセフが30歳の時であったと聖書は申しております。で、パロが見た夢の通り7年間の豊作がやってまいりましたが、その後飢饉が始まりました。周りの国は飢饉のために苦しむのですけれども、エジプトにはヨセフの働きによって十分な食料が蓄えられておりましたから、食料を求めてエジプトにやってくる人たちが絶えませんでした。で、その中にヨセフのお兄さんたちがいたのです。 ヨセフの方からは、あ、お兄さんたちだと分かりました。でもお兄さんたちの方からは、あれがヨセフだということを知る由もありません。ヨセフはエジプトに売られてからもうこの時は30年近い年月が経っております。で、ヨセフはエジプト人のその身なりをしております。で、エジプトの言葉を話していたわけですが、ところがヨセフはそのヘブルの言葉を覚えて忘れてはいません。知っておりますから、お兄さんたちの話すことはみんな通訳を介さなくても分かったわけであります。で、ヨセフはそのお兄さんたちの中に弟のベニヤミンがいないことに気がつきました。かつてお兄さんたちが弟である自分をいじめたように、自分の弟であるベニヤミンをいじめているんではないだろうか、そういうことを心配しまして、ヨセフは兄たちにこのスパイの容疑をかけます。そして兄たちの一人シメンを捕まえまして、弟のベニヤミンを連れてくるまではシメンを返さない、こう言いまして、弟のベニヤミンを連れてくるようにこう言います。でもヨセフは兄たちには親切にして食料を与えます。食料を与えただけではなく、持ってきた代金もその食料の袋に入れてそっと返してやるのでありますね。何ヶ月か、あるいは一年か経った頃でしょうか。兄たちがベニヤミンを連れてもう一度ヨセフのところにやってまいります。その時ヨセフはついに自分を明かし、驚き恐れている兄たちに優しく語りかけて、父ヤコブを連れてエジプトに来るようにそう告げました。ヨセフが兄弟たちと抱き合って涙する場面が聖書の中でありますが、とても感動的な場面です。ヤコブは130歳ですね。ずいぶん高齢でありましたが、まだ元気で旅行ができましたから、そのカナンの地から一族を連れましてエジプトに移住いたします。エジプトで17年間生き長えられて、147歳でヤコブは死にます。ヨセフはヤコブをその遺言通り、その祖父母でありましたアブラハムとサラ、また父母でありましたイサクとリベカが葬られているカナンにある墓地に葬りました。ヤコブの葬儀が済んだ後、兄たちは、今までは父が生きていたからヨセフは自分たちにも親切にしたけれども、父が亡くなった今は自分たちがヨセフを殺そうとしたそのことにきっと仕返しをするに違いない、そう思うようになりまして、みんなが揃ってヨセフのところに行き、40年前の罪を許してください、そう願い出てヨセフの前にひれ伏したのです。その時ヨセフは兄たちを許し、今までと変わらず彼らに親切を尽くしました。それが今朝50章に出ています箇所でありますね。このようにヨセフはその見た夢の通り、兄たちに勝るものになり、父ヤコブとその一族を保護するものになりました。ヨセフによってイスラエルの人々、ヤコブの子たちでありますが、飢饉の中でも守られ、ただ守られただけでなく、エジプトで強く大きな国民になっていったのであります。ヨセフの生涯を見ていきますと、本当になんか小説のようだなぁと思いますね。で、彼のストーリーを読んでいきますと、何度読んでも何かワクワクするようなもの、感動を覚えるようなものがあります。そして多くのことを教えられます。ヨセフは言われのないことで憎まれました。誘惑に遭いました。無実の罪で苦しめられました。でもそれでダメになってしまうことなく、エジプトでの最高の地位にまで上り詰めた人であります。でもそうなったからといって傲慢にも横暴にもなりません。自分を殺そうとした兄たちにさえ許しを与えているのです。ヨセフは彼自らがその苦しみの中から救い出されたばかりではない、 飢饉の時に多くの国々を、そして自分の民族を救うものになったのです。ヨセフの生涯を読む人は誰もヨセフがあれほどの苦しみに耐え、誘惑を退け、人を許すことができたのはなぜだっただろうと、そう思うことでしょうね。聖書を読む会では、そのヨセフの生涯の秘訣は一体何だったんだろうかということをみんなでディスカッションいたしましたが、今朝はその中で話し合われました三つのことをお伝えしたいと思います。第一に、ヨセフは夢を持っていた。ビジョンを持っていたということでありますね。ヨセフは夢を持っていたということです。で、兄たちはヨセフを軽蔑しまして、見ろ、あの夢見る者がやってくるとこう言いましたが、ヨセフは実はその夢によって苦難を、苦しみを乗り越えていったのです。姉たちは、さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう、そして、あれの夢がどうなるかを見ようではないか、こう言いましたが、ヨセフの夢はこの時消えるかに見えました。しかし、神様から出た夢、ビジョン、それは必ず成就するのです。姉たちに殺されそうになった時も、奴隷に売られた時も、また囚人になった時も、ヨセフは神から与えられた夢を忘れませんでした。自分はこのままでは終わらないんだということを信じ、そして将来に希望を持ちました。奴隷の苦しみ、囚人の辛さ、それに耐え、言われのない罪をかぶせられても自暴自棄にならなかった。それはヨセフが神から与えられた夢によったのですね。ヨセフは夢とビジョンを持ち、それをどんな時にも捨てなかったので、ついにその夢が実現するのを見ることができたのです。信仰の勇者たちは皆神様からのビジョン、夢を与えられています。そしてそれによって歩んでいます。ノアは洪水とその後の世界を信仰によって見ることができ、忍耐深く箱舟を作ることができました。アブラハムは空の星を見上げ、彼の子孫がその星のように多くなる、そういうビジョンを得ました。人間の力では到底実現しないと思えることも、全能の神には可能なんだ。彼は神をその時信じたのです。私たちは同じように神様からのビジョンを掴んでいるでしょうか。本当の意味で神の夢を夢見るものとなっているでしょうか。聖書はビジョンのない民を滅びると言っています。また私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る、そう約束していますね。私たちは個人としても、また教会としても、神様からのビジョンをしっかりと保ち、それによって目に見える困難があったとしても乗り越え前進していくものになりたいと、そう思います。第二は、ヨセフは常に神と共にいたということです。ヨセフにとって神は時たま思い起こすだけのお方ではありませんでした。また神は彼の苦しみの時にはそっと姿を隠してしまわれる、そんなお方でもありませんでした。ヨセフはいつどんな時でも神が彼と共にいてくださるということを信じていました。ヨセフは侍従長の妻の誘惑にあった時こう言いましたね。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。ヨセフはエジプトにいてもアブラハム、イサク、ヤコブの神を忘れませんでした。ですから神もまたヨセフを忘れず、どんな時でもヨセフと共にいてくださったのです。侍従長は主がヨセフと共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見て知ったと言っています。またヨセフが監獄に入れられた時も、主はヨセフと共におられたと聖書は言っていますね。侍従長も監獄長も ヨセフと共におられる神様を見て、ヨセフの手にすべてを任せたのです。ヨセフがパロの意味を解き明かしたとき、パロもこう言いました。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。神様がヨセフと共におられることを認めて、ヨセフにエジプトのすべてを任せたわけですね。まことの神様を知らないエジプト人も、ヨセフと共におられる神様を認めざるを得なかった。それほどにヨセフは神様のそば近くにおり、また神様もヨセフと共にいてくださったのです。私たちも日曜日の礼拝の時だけ、神様お久しぶりですと言って神様を覚えるのではないんですね。そういう生活ではなく、朝ごとに神様と呼びかけ、神様と共に一日を始めましょう。そして神様と共に一日を終わる、そういう生活をしていこうではありませんか。その時私たちは、神は私と共におられるということを確信することができる。いいえ、自分が確信できるだけでなく、周りの人々にも神は本当にあなたと共におられるということを認めていただけるようになるのです。神が共にいてくださるとき、私たちはヨセフのように誘惑に勝つことができます。試練に耐えることができます。そしてついに人生の勝利者になることができるのです。ヨセフの生涯の第三の秘訣は、ヨセフが神様の摂理を知っていたということですね。で、ヨセフは兄たちに、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです、そう言って自分を明かしましたが、その時こう言っています。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。ヨセフは、神がこの世界と私たちの人生のすべてを支配しておられるということを知り信じていました。神がこの世界と私たちの人生に介入され、そしてそれを導いてくださるということを摂理と申しますけれども、ヨセフはこの神様の摂理を知っていました。そして摂理の神様に信頼していたのであります。ヤコブが死んだ後、兄たちがヨセフのところに来てひれ伏して言いました。その時もヨセフは、恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした、そう言っていますね。かつて自分を殺そうとした兄たちにこんなに優しい言葉をかけることができる、許すことができるっていうのは本当に驚きであります。でもそれはヨセフが単に謙遜であったとか寛大であったとかということだけでは説明がつきません。ヨセフが兄たちを許すことができたのは、神様の摂理を、また摂理の神を信じる信仰を持っていたからであります。ヨセフはここで、どうして私が神の代わりでしょうかとこう言っていますが、これは人を裁き報いをなさるのは主権者である神である。ヨセフは今エジプトの支配者となり権力を持っていますけれども、どんなに権力があったとしても本当の主権者であり審判者である神様の立場を私は取ることができない、そう言っているのであります。神様の主権に全てを委ね、神のなさったことを神のなさったこととして受け入れている、素晴らしいですね。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。神様は悪を善にさえ変えることができるお方だ。ヨセフはそれを信じました。そして神が実際に兄弟たちの悪を善に変えられた、 一切を良いことに変えられたのなら、どうしてヨセフは今兄たちに仕返しをすることができるでしょうか。ヨセフは自分の人生に神様のご計画を認めました。それでヨセフは普通だったら仕返しをしてやりたくなるようなこと、そして彼にはそれができる力があったにもかかわらず、兄弟たちを完全に許すことができたのです。私たちはヨセフの生涯から忍耐、希望、謙遜、許しなど多くのことを学ぶことができますが、何よりも学ばなければならないのはこのヨセフの神の摂理に対する信仰であると思います。ヨセフはそれを侍従長の家で学びました。監獄でも学びました。そしてパロの宮廷でも学んだのです。神様の摂理、それは単に神学や教理の項目として学ぶものではありません。実際の信仰生活の中で学ぶものですね。私たちにはそれぞれ形は違いましても、なぜこんなことが起こったのだろう、なぜ私がこんな苦しみに遭わなければならないんだろう、そう思い悩むような状況に出くわすことがあります。私たちはそのような中で神様のお言葉に立ち、本当に神様の摂理、それを見極めていく、それを学んでいくのであります。私たちクリスチャンは神を愛する者、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これはローマの8の28ですが、この御言葉をよく知っています。それをよく使います。誰か他の人が辛い目に遭っていたら、ほらローマの8の28にこう書いてあるでしょと言って、この御言葉を使って励ますでしょうね。ところがいざ自分が同じ辛い目に遭った時には、もうそのお言葉がどこか行ってしまって、まるで聖書の中にないかのように忘れてしまうのであります。自分に当てはめること、人には当てはめられても、自分に当てはめることはどんなに難しいことでしょう。しかしそんな時も静まって摂理の神様と向かい合う時、ある時には徐々に、ある時には突然に、神様が楽しいことにも辛いことにも今まで共にいて共に働いてくださっていたことを悟ることができ、神様の摂理を受け入れることができるようになるのです。摂理の神への信仰を持つとき、今までは到底できないと思えることができるようになり、到底許せないと思っていたものをも許すことができるようになります。ヨセフの信仰の秘訣、それを私たちのものにしたいですね。誘惑に勝ち、試練に耐え、そして許し許される生涯を送りたい、そう思います。お祈りをしましょう。すべてのことを働かせて益としてくださる神様、あなたは摂理の主でありますのに、私たちにはそれを認める信仰がなく、あなたのご計画を見失い、忍耐を失い、希望を投げ捨ててしまうことがなんと多いことでしょう。そのような時、もう一度私たちにビジョンを取り戻させ、あなたが共におられることに気づかせ、そしてあなたの摂理に身を委ねることができるよう、私たちの信仰を奮い立たせてください。愛する主イエスのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を伝えます。唱詠はプログラムの中に書かれてございます。